ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは第30回全国身体障害者野球大会で優勝しました名古屋ビクトリーのピッチャー藤川義行さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
チームも優勝しましたが、藤川さんは MVP に最優秀選手に、
はい、
はい、選ばれたということでおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
大会は最近5月だったんですよね。
はい、5月の14、15と2日間に分けて、はい、開催されました。
どちらで開催されたんですか？
神戸の、ね、ホットモトフィールドというグラウンドで、はい、開催されまして、されましたね。はい、
はい、じゃあ、まあ、1ヶ月ちょっと経ちましたけど、
はい、
名古屋ビクトリーをちょっと紹介していただけますか？
名古屋ビクトリーを紹介ですか？
はい
名古屋ビクトリー紹介。まあ、それぞれというか、各個人、障害を持った方が、
はい、
集まってまして、で、まあ、障害者野球という形で、野球を毎週土曜日に、
はい、
行ってますと。
拠点は名古屋ってつくからやっぱり名古屋。
拠点はですね、守山志田見、
はい、
の方で、なんていうかな、ちょっと小学校を借りて、野球をしてます。
ああ、そうなんだ、はい、守山区なんですね。
守山の方ですね。はい、
でメンバーはいろいろな地区から。
いろんな地区からですね、刈谷もいれば、ね、静岡から来てる方もいらっしゃいますんで。
すごい、はい。で、藤川さん実は瀬戸市在住なんですよね。
はい、今はそうですね。最近引っ越してきました。
あ、じゃあ、はい、瀬戸市の、メンバーは藤川さん
だけ？僕だけですね。
なるほど。はい、でも、まあ、守山区近いので。
はい。
はい。じゃあ、実は、まあ、身体障害者野球大会ということで、名古屋ビクトリーも今ご紹介がありましたが、障害がある方たちが所属している。
はい。
藤川さんは、まあ、実は知ってるんですけど、足ですよね。
そうですね。私は、左足の、膝下から、切断をしておりまして、
はい、
義足を履いて生活しています。
そうなんですよ。義足ってこと全然わかんないですね。
そうなんですよ。見た目では全然わからなくてですね、ちょっと生活でも私生活の方でも、わからないことが見た目で判断できないという部分があるので、ちょっと困ったりだとか、まあ、それがいい部分っていうのもあったりするんですけど、
左足がだから、膝から下ですか？
はい、膝から下で、切っちゃってますね。
ね、そうすると、右投げ左投げどちらです？
左投げになりますので、軸足、分かりやすく言うと一本立ちする方の足が、義足という、
すごい負担がかかるんじゃないですか？
負担はかかります ね。野球やってる方ならわかると思いますけども、はい、
でも義足ってもともと膝だから、膝のこのつなぎ目部分っていうところが痛くないのかなと、わからないながら思うんですけど
初めは痛かったですけど、もう本当年数が経つにつれて、もう慣れてきますね。はい、
でも野球をやるとやっぱり痛みも早いですよね、きっと。
はい、そこは痛いし疲れるし、やっぱりね、きつい部分はありますね。
はい、いつからじゃあ全国身体障害者野球大会に参加するようにというか、まあ、名古屋ビクトリーにいつから入ってるんですか？
はい、私が今年で26になるんですけども。
そうなんですよ、若いんですよ。
26なんですよね、私ね、21の、夏頃から始めましたね。
はい、ということは途中で切断された、
うん、はい、20歳の夏休み前でしたね。7月頃ですね。7月後半でしたね。
事故ですか？
はい、バイクの事故で、はい、
これはじゃあ単独で？
いえ、前の車に、はい、当たってしまったと。
当たって、
ちょっと雨が降ってましてね、 その時たまたま通り雨で、まあ、タイミング悪く。
二十歳だからまだ学生さん？
そうです、大学生の、その日はテストの当日でして、
学校に行く途中
そうですテストに行く途中で、事故を起こしてしまいましたね。
大事故？
いえ、バイクだとか車の損傷というのはあまりなくてですね、事故だけ見るとそんな大怪我をしてないんじゃないかという感じの事故でした。で、まあ、僕自身だけちょっと重傷でという形でした。
それは足がなんか巻き込まれたというか、
バイクと車に挟まっちゃって、スリップしたんですけど僕が、で、はい、事故当時は切れてはなかったんですけども、もう骨が、粉砕骨折という形で、事故した後に手術をしてつなげたんですけども、血管がうまいことつながっていなくてですね、もうその2日後に切断をするという決断を僕がしまして、先生の方に切ってくれと話をして、足を切りました。
だから20歳だから、はい、一応まあその当時まだ18歳成人ではないけども、ちょっと大人になってだよっていうギリギリそんな時ですよね。い
や、だって成人式が、その年の2月にあって、で半年後、まあ、約半年後に僕は事故して、切断ですから、ちゃんと大人になったという式を終えてからこうなってしまったと。
ちょっとなんか年齢的にももうまさに親の気持ちで、なんかそのお父さんお母さんの気持ちはどうだったのかなってすごい思っちゃいますけど。
そうですね、心配かけちゃったなという部分もありますんで、
よくこう切断された方ってね、記憶がなくて気づいたら足がなかったとか、
はい、よくあります。
足がないのにも痒いとか、
はい、
よくそういうね聞きますけど、はい、どんな感じだったんですか？
初めは、僕は事故した後は意識はありまして、全部覚えてるんですけども、足を切った後は、現実ですね、その足がある感覚というのは、大体半年ぐらいは続きましたけど、それで痛いだとか痒い、だから、苦しいっていうのはなくて、足がなくなったことに対して、これから先どうなるんだろうという不安はありましたけど、そこの痛みだとか、なんていうんですかね、精神的苦痛っていうのはあまり、なかったですね、僕は。
だから決断もどちらかというと早かったんですか？
はい、社会復帰を早くしたいっていう思いが なぜかその時あって、そんな焦らなくてもいいと思うんですけど、はい、で復帰するためには、足を切ってしまって、義足で生活をした方が早いという判断を僕自身がして、切るっていう判断をしました。
で、じゃあ切断をしてから、リハビリですよね。
リハビリですね。1ヶ月半ぐらい切断してから義足って履けなくてですね、手術をして、切ってるので、切断部分っていうのはすごい腫れ上がっちゃうんですね。なのでその腫れが
痛いですけど、
痛いですよ。医療用麻薬だとか、そういったものももう、痛み止めっていうところを使ってやってましたけど、全然痛みはなくならないので、1週間程度は切断した後の痛みで苦しかったですけど、それ以降は特にただただ入院生活が、時間が余ってしまって、
何ヶ月入院は
義足を履くまでがだいたい1ヶ月半、で義足を履き始めてだいたい1ヶ月ぐらいですかね。
じゃあ3ヶ月近く入院をして、学校もお休みして。
そうです。
もう周りはすごい多分心配して
心配してましたね。親含め友達だとかね、その時関係があった人間、人方は、
すごい。でリハビリ、義足で歩くってすごくこう慣れるまで大変ですよね。
慣れるまで大変でしたね。義足を履いて、その義足が合う合わないもありますんで、最初合わなくてですね、本当に歩けなくて、両手で鉄棒じゃないですけど、
バーを持って、
バーを持って、それでも痛くて、この人生、僕の人生終わったなと 一時期
そこで
また、うん、そこで思いました、正直。で、
じゃあ怪我した時よりも、
まあ、怪我した時もそうですけど、義足を最初履いた時もこんなに痛いのかと、あの病院の前にあるベンチで泣きそうになりながら、人生終わったなって、ね、一日考えて、
で立ち直ったのは
立ち直ったのはですね、まあ、あの義足を作ってくれた、松本義士さんで作ってるんですけども、まあ、あの寄り添っていろいろ相談、話し合いを兼ねて、また、ね、義足を作って、で僕に合う義足を作ってくれて、そこで、やっとなんていうんですか、歩けるイメージが湧いてきて、であこれなら僕の人生もう一回やり直せるじゃないですけど、ね、スムーズにことが運べるかもっていうところで、はい、
野球はまだやってない。
野球やってないです。野球なんかやれると思ってないです。
子供の頃はやってた。
あ、子供の頃はやってました。僕小学校3年生からずっと野球やっていて、
なるほど。
もう野球一筋ですね。
あ、すごい。それは高校まで。
大学も途中まではちょっとやってました。
すごいですね。
はい。
結構強かった。
強かった。小学校はですね、名古屋スラッガーというちょっと今はもうないんですが、名古屋スラッガーというチームに所属してまして、それではだいたい300チームか200チーム200チームか300チームぐらいの大会で3位になるとか、
すごい、
それぐらい、ピッチャーやってましたその時から、はい、で、中学校はまあ部活をやったので、弱かったですで高校は、東邦高校に通ってまして、は
い、すごい、でも
いえいえ僕が3年生の頃に、甲子園は行きました。
すごいじゃないですか、
はい、いえいえ
甲子園出場
チームは出場僕自身は、応援してました
、まあ、東邦となるとねすごいメンバーですから ね、
はい、みんな上手だったので、
で大学も
、はい、準公式って言って公式ボールではないんですが、軟式ボール、見た目は軟式ボールで、まあ、軟式よりも硬いっていうボールを使ってやる野球を、はい、少しして、で、まあ、事故があったので、それで野球は一旦やめました。
でもうできないなと、
できないな
時期までは、
はい、と思ってましたし、野球をずっとやってたので、野球以外に何かやりたいと、パラリンピックを目指して何かやれることはないかって言って、
ポジティブですね、
バスケットだとか、水泳、で、あとはいろいろ車椅子テニスだとか、いろいろ調べたり体験行ったりして、行く過程で野球があるっていうことを知って、それまで知らなかったんですけど、
どっからの情報だったんですか。
お母さんが、たまたま新聞で、その時期ちょうど、障害者野球の日本代表が選出された時期で、新聞に載ってたんですね、で、その名古屋のチームから、全日本代表が選出されました、でそのチームがたまたま東海病院の、グラウンドで大会を行いますよっていう、記事があって、でじゃあ、一回見に行ってみたらっていうのが、母からあって、じゃあまあ見に行こうかなって軽い気持ちで、
それが名古屋ビクトリーだったんですか。
そう、それが名古屋ビクトリーだった、
はい、で自分にもできると。
いや、その頃はやるつもりは全くなくて、見学だけ、
行って、
正直なところ障害者野球でそんなレベル高いもんじゃないだろうと
思ってた。
思ってました、お遊び程度の野球でしょうって、まあ、軽い気持ちで見に行ったんですけど、すごいレベルの高い野球やってた僕でも、健常者と変わらないような野球をしていまして、すごいなと。片腕の人もいれば、義足の人もいる、僕みたいに膝下から切断してる方もいれば、太ももから切断してる方もいる、そのメンバー全員が、一致団結をして、すごい、レベルの高い野球をしていて、感動はしたんですけども、野球をやるという決断そこでは至ってなくて、
それだからやっぱり、
はい、
いろんな身体障害の方が、
はい、
一緒にやるんですね。
一緒にやります。知的障害者の方もいるし、ね、麻痺で右半身がうまいこと動かせない方だとか、ね、腕がない足がない方もいらっしゃいます。
これだからチームの中でじゃあ下肢の人は何人ですよ、はい、上司の腕の人は何人ですよってわけでもなく、
はい、そこのルールはなく、はい、
じゃあすごく思う人ばっかりのチームもあったりもする。
あ、まあ、あのよくよく見ればそういうチームもあったりするかもしれないですね、全国で。はい、
すごい。で、そこではちょっと無理だなと思ったけども、はい、最終的に入ろうと思ったのが、
その名古屋ビクトリーの監督がですね、東邦高校の OB でして、
県庁の方、
県庁の方が監督を、はい、してくださっていて、まあ、反強制的に入部という形で。
顔見知りでもあった。
顔見知りじゃないですよ。あの先輩後輩なので。
東邦高校野球部だっていうことで。
はい、そうです、そうです。OB で、僕も OB で。僕が後輩に当たりますんで、はい、その当日にもチームに入ることになりました。
すごい。でもすぐに投げるって難しいですよね。でも
難しいです。足がなくなって、また体の使い方が違いますんで、そこは慣れるまですごい時間がかかりましたね。
走るのも、はい、普通に走ることができるんですか？
義足で走れる方もいらっしゃいますが、私はちょっと走ることができないので、障害者野球では、下半身に障害がある方っていうのは、はい、例えばバッターで打ちました、
はい、
通常の野球であれば走りますよね。ですけど下身障害がある人は代走というのをつけれまして、走ってくれる方を別で用意できるんですよ。
なるほど。じゃあ、はい、打った瞬間に
違う方が走ると。
うわすごい、はい、だから一塁まで行ってからではなく、はい、もう走る時から大丈夫。
そうです
代走の方も結構大変ですね。
いや大変、めちゃくちゃ大変です ね、はい、
打つ前に走っちゃダメだし。
あ、そうです、そうです。
打った瞬間に、
打った瞬間です。はい、
はあ、すごいですね。で、じゃあ、まあ、そういった、まあ、ルールというか、身体障害者野球の、まあ、決め事を覚えながら、練習もし、
はい、
で、めきめきと、頭角を。名古屋ビクトリー自体はもう強いチームなんですね。
もともとそうですね。全国大会は毎年行ってますし、
すごい。
はい。それなりに強いチームで、準優勝だとか、はい、は繰り返してたんですけども、なかなか優勝ができなくて、去年、はい、第29回の、全国大会で優勝をして、で、まあ、今回第30回も、優勝できたと。
で、藤川さんは今回初めて
優勝が、
はい、
そうです。
じゃあ、29回の時はいない。
ごめんなさい、29回の時もいます。29回の時も優勝して、30回も優勝してるんで、2回目ですね。
29回の時は他の方がピッチャー。
そうです、そうです。他の方がピッチャーやっていて、はい、
なるほど。そして MVP っていうのもすごいですね。
いや、ありがとうございます。 MVP、 はい、
ねえ、もうご家族は泣いて喜びました。
いやー、泣いてたんかな。そういうの見せない親なんでね。
で、実は藤川さん結婚もされてるんですよね。
はい、結婚もしてて、子供2人います。
ね
え、はい、
そのまた馴れ初めがすごいですよね。
ああ怪我した時の、入院先の、まあ、看護師さんと、
ね、
はい、入院中は付き合ってませんよ。
入院中こう担当とかしてください。
あ、そう、もちろんもちろん担当とかありまして、
学生ですもんね、まだその頃は。
そうです、学生で、はい、
でどんな感じだったんですか？優しいなとかいいなとか。
当時は特になくてですね。
あ、そうなんだ。
退院してから、看護師さんたちが退院祝いをしてくれて、まあ、そこで、僕車が好きなんですが、嫁さんも車が好きで、そこの話が盛り上がりまして、そこから連絡先を交換して、はい、
でもその退院後に看護師さんがそう会を開いてくれるっていうのは、
はい、
人気者だったんですね。
あ、なかなかね、ないことですよね。はい、ありがた
いですね。ないことですよね。まあ、
ありがたかったですけど。
まあ、当時、やっぱり二十歳なので、はい、ちょっと弟的な看護師さんも、
か
わい
い
ね。イケメンですし。
いえいえいえ。
で、そこで、じゃあ、車も、もともとバイクの事故ですけど、
はい、
車も運転してたんですか？
車も運転してます。はい。
じゃあその時車で行っていればとか。
いやそうなんですけど、うん、そこの話もあってもともと車で向かおうとしてたんですが、ちょっとバイク乗りたいなと、雨降ってなかったので、はい、なんで一回車で折り返して家まで、
すごいですね、
バイクに乗ったんですよ、でバイクに乗ってちょっとしたら雨が降ってきて、事故をしてしまったので、いやなんか不思議だなと、もう運命なんだなって。
本当ですね、うん、
もうしょうがないことなんだなと今思うと
ねえ、でも事故は起こさない方が良かったと思うんですが、
もちろん、はい、
だけどそれがなかったら奥さんとは出会ってないってことですよね。
そうですね、そこはもちろん、は
い、たまたま運ばれた先の病院ですもんね。
の病院でした、はい、そうです。
すごいです ね、
人生何があるか分かんないですよね。
分かんないですね。
僕5年前はどん底でしたから、人生のね、はい、
で結婚はじゃあ何年前に。
結婚が、3年前ですかね、大体3年前で、結婚してすぐ、1人目が、妊娠して、はい、で1人目が生まれて、つい最近4月に2人目、
はい、うわー、はい、ねえ、幸せですね
幸せですね、
ね、
はい、
でも結婚としてはじゃあ、まあ、結婚に早いも遅いもないけども、
はい、
まあ、一般的には早いですよね、23歳
早いです ね、僕は早く結婚した方がいい考えを持っていて、若いうちに子供を作って、うん、若いパパで、ね、子供が成長していって、40過ぎには子供がもう20歳大人になって、40過ぎから、自分のやりたいことをやろうと、ね、そういう考えなので、はい、もともと大学生の頃からそういう計画はあったので、計画というか人生設計ですね、
これもう反対もなく
結婚の反対はね、もちろん僕が障害者だったので、相手の親御さんがね、どう思ってたかはちょっと、ね、分からない部分はありますけど、相手の親御さんもね、そこの障害っていう部分を理解してくれて、結婚は、ね、いいよという形で、はい、結婚させていただきましたけど、
で瀬戸市民になったのが
3月、今年の3月ですね、はい。
これ瀬戸はどんなご縁で、
嫁さんの実家が、瀬戸でして、
奥さんはもともと瀬戸の方。
あ、そうですそうです、もともと瀬戸で、はい、実家の方を、僕いただくもらうと、
もらう
でリフォームを加えて、リフォームして今そこに住んでるので、名古屋から瀬戸に来たと、
はい、で奥さんのご両親は近くには
、隣が、おじいちゃんおばあちゃん家だったので、親御さんはそっちに移るよっていうことで、
敷地内同居というか2軒あるって感じですね。
そうですそうです、2軒、はい、あるので、
すごく安心ですね、お子さんもいるし。
安心ですね、そうですね、僕はこうやってねラジオ来れるのも、隣におばあちゃん家があって、おばあちゃん、ひいおばあちゃんがいて、いつでも見てくれる環境が、そうそうそうそう、見てくれる環境があるので、はい、
じゃあ奥様のご両親というかご家族も喜んでますね。
いや喜んでるといいです ね、喜んでると思いますよ、
で実際お仕事もされてるんですよね。
はい、仕事は、車関係の、
大好きな車関係の
大好きな、そうですね、はい、で部品を扱ってる会社でね、はい、
で今育休、
そうです、今育児休暇を、1年いただいてまして。
すごいですね、いいことですね、男性の育児休暇。
いや僕はいいことだと思います
ね、はい、で奥様は、
嫁さんも育
休で
2人育休もらって子供を見てます。
いや大事な時間ですね、お子さんにとってもね。
はい、大事な時間だし、今しかない時間なので、僕もそこの時間っていうところがやっぱ育児休暇を取るっていう決めて、今しか見れないので、こんなちっちゃい頃は、はい、で育児休暇という制度があって、仕事を休んで子供を見る、で子供を見てても、国から、お金をもらえる、 ね、そういう制度があるので、ぜひ使わせていただこうという。
そうですね。でも仕事も、やりながら、週1土曜日練習ですけど、はいはい、練習量ってなんか少ない気もするんですけど、そうでもないんですか？皆さん。
そうですね、障害者野球でいうと、うん、まあ平均的かなと、うん、まあこれ以上練習をね、うん、してるチームもあれば、うん、してないチームもありますから、う
ん、まあ体の負担もあるし、
まあそうですね、ちょっと一日中ね、
うん、
今でも暑いですけど、
うん、
一日中外で立って野球するなんていう体力は、ね、うん、なかなか、
そうですね、
はい、あのね、年齢も若い方もいれば年配の方もいらっしゃいますので、そこを考えると、うん、まあ、あの午前中、はい、9時から12時で練習してますけど、そこの時間で練習するのがベストかなと思いま す、
ね、そうですね、静岡からだってね、
はい、来られてる方もいるんで、
はい、じゃあこの第30回全国身体障害者野球大会、まあ、今年は神戸で5月、14、15とあった、はい、ということですけど、来年もじゃあこの時期なんですか？
来年も同じような時期で、このホットモットフィールド神戸のグラウンドで、あの全国大会しますんで、はい、うん、無料でね、あの見ることもできますんで、
はい、したいですね神戸。その前にでもあの地区大会というか、
はい、
あったんですよね。
そうですね、あれあって、ちょっと今ね、あのコロナの影響で、今やってないので、
うん、
うん、
なるほど、はい、じゃあコロナが収まったらまた
予選があって、
予選があって、
はい、それを勝って全国大会
行く、
はい、
へー、すごい。全国大会でも何試合か勝って頂点に行ったってことですね。
そうですね、うん、今回で言うと、
ちゃんとパンフレットがねあるんですよね。
4回勝って優勝ですから、
なかなか、
いやーね、ここまでたどり着くのが、
ね、
優勝がね、
なかなかでも大変ですよね。2日間で4試合
なのですごい大変でしたね。僕で280球ぐらい投げてるので、2日です
ごいですね。
もう肩が痛いですよ。
痛いですね。足は痛くないんですか？
いや、足も痛いですよ、ですよ
ね、
もちろん、
はい、でもやっぱり野球はいいですね。
野球いいです、楽しいです、やっぱり、
うん、もしかしたら他のスポーツに行ってたかもしれないけど、
はい、
やっぱなんか多分きっと気づかないだけで、みんななんかそういうこう運命じゃないですけど、
はい、
なんかあるんですよね、この奇跡の動線というか。
いや、あると思いますよ。
ね、車で行ったのに引き換えてバイクっていうのもそうですし、はい、
ね、
まあ、たまたま救急車で、だから事故を起こした場所が違ったら違う病院だったかもしれませんもんね。
そうですね、はい、
うん、でそれもあるし、東邦高校の先輩が監督っていうのもそうだし、
はい
はい、ね、すごいなと思いますね。将来、まあ、さっきね、パパ像を語ってくれましたけど、
はい、
将来の夢って何ですか？
将来の夢、
うん、
まだね、そこの設計がね、なかなか進んでいなくてですね、まあとりあえず子供をね、これからまた3人目4人目 と、作るかもしれないですけど、
野球チームできたらいいですね。
それはね、まあね、子供たちをね、ちゃんと、大人になるまで、僕がね責任を持って、僕と嫁さんで見て、ね、とりあえず大人になるまでは、ちゃんとお金を稼いで、ね、元気でね、過ごしていけたらなと思ってますけども、はい、
いい家庭です ね、 ね、なんかどうでしょう、まあ、スポーツなんかできないわとかね、まあ、野球に限らず、
はい、
まあ、そうやってこう戸惑ってる方とか、
はい、
まあ、何らかのこう支障があってね、
はい、
もうできないわとかいろいろ思ってる方いると思うんですけど、
はい、
藤川さん的には何かこうメッセージというか、
ほう、
こうしたからよかったとかありますか？こうすればいいな、うん、みたいな。
障害を負ってスポーツができないって思うのは、
うん、
多分当たり前で、うん、僕もそうだったし、
うん、
ですけど、なんていうかな、障害、僕の考えとしては、うん、障害者になってから、うん、こう僕の場合健常者から障害者になったので、
うん、
障害者のチーム、障害者の方と関わるっていうのは、
うん、
すごい、 僕にとってプラスなことで、はい、今までなかったんですよね、健常者だったので、で、障害の方と関わって、で僕の障害のことも理解してくれる方々がいっぱいいる、そういう組織に、属することができるとだいぶ気が楽なんですよ。そういう環境ってなかなかないじゃないですか、
そうですね、
この社会って。会社でじゃあバリアフリーをしてますよって言うけど、なかなかね、その障害の本質を理解してる方って少ない、
当事者目線じゃなかったりとかね、
そう
しますもんね、
はい、なのでそういった環境に一回身を置くっていうのはすごいいいことだなと、休まる場所でもあると思ってて、みんな障害者やし、気軽なく障害のことも喋ったりとかできるから、なんかそういう環境を一つね、そういった組織に属するっていうのもありかなと、
わかる気がします。
僕は思う。
私も自分の娘が障害があって、
はい、
特別支援学校行って、はい、その前も幼稚園とか保育園じゃなくてのぞみ学園っていう障害のある子たちが行くとこに行って、はい、今も、生活介護の事業所にいるんですけど、なんか障害があっても地域の学校に行くっていうのはもちろんありで、はい、そういう選択もできるんだけど、なんかそこにいると、お母さん同士のね、結束も固くなったり、はい、なんかすごく安心するっていうか、はい、なんか自分だけじゃないんだみたいな、はい、すごくなんかすご私はそれもおすすめ、どんな選択もねいいと思うんですけど、はい、障害をこう隠していくのもありだと思うし、分からなかったら、
はい、
でも私はなんか自分がすごくオープンにして、すごい気が楽になって、すごいなんか分かる気がします。
ね、
身を置いてまたそこから考えればいいですもんね。
はい、そうです、そうです。
ぜひ、皆さんもね、もし悩んでらっしゃる方がいたら、殻をちょっと破って進んでみるっていうのも、
はい、
あと、なんか受け入れるっていうのも大事かなってお話を聞いて、
はい、自分が、自分受け入れるしかないですもん ね、もうないもんはないですもん、
でも開けてきましたよね、それで。
そうです、そうです、それでやっぱね、開けるし、行動、ね、開けてなくても、行動に移して、そういった組織、障害者、スポーツならスポーツで入ってから自分を受け入れることもできるかもしれないから、やっぱりね、行動していくことが、
そうですね、動くことって大事ですよね。
そうそう、動くことが大事ですね。はい、
はい、ぜひ皆さん名古屋ビクトリー応援してくださいね。
はい、よろしくお願いします。はい、
そしてピッチャー、MVP の藤川義行さんは瀬戸市出身ということですので、私は絶対表敬訪問レベルだと思うので市長表敬訪問をぜひね、
行けたらいいです。
方聞いていただいてるといいなと思いますね。
はい、
はい、これからもじゃあご家族大切に、
はい、
ね、野球も頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ともみとともに、今日のゲストは第30回全国身体障害者野球大会で全国優勝をしました名古屋ビクトリーのエースピッチャー MVP に輝きました藤川義行さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。